もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、はい、次男、中学3年生なんですけど、
はい。
心臓病でして、
はいはい。はい、
で、春から高校に進学いたします。で、
はい。
バイクの運転免許が16歳から取れると思うんですけど、
はい。
体にペースメーカーを入れておりまして、
はい。
でそれを入れてるものはやはり運転免許が取れないということを分かってるんですね。
はい、
そういう時にドクターの方からそう言われたんですけど、
はい、
それが本人にはちょっとつけてませんで、でやはり楽しみにっていうんですかね。で今後それをどのような形で行っていけばこうスムーズに飲み込んでくれるかなと思うんですけど。
高校進学したらバイクに乗りたいって言ってるわけですか。
ものすごくもう本当におとなしかったらよろしいことなんですけど、
はい、
ものすごく行動範囲の広いまあ俗に言う今風の中学生なんですね。
今風の中学生みんなバイク乗りたがりますかね。
まあバイクというかですね、
はい、
まあそれは16歳ですけど今後例えば20歳になれば車の免許とかございますよね。そういう先のことでちょっとまあ、そろそろ言わないといけないなって思ってるところでもあるんですが。
なるほど、はい。
ただ今すごく多感な時期でですね、
ええ、
ものすごく日頃から反抗期がひどくてですね、
ええ、
それで言うのがちょっと躊躇されるものでありまして、でそれでちょっと自暴自棄にならないかなと思いまして、はい、
あ、
はい、
じゃあもう少し詳しく教えてくださいね。
はい、
あなた様、旦那さんは。
はい、私52で主人が同じく52で、長男が20歳です。
はい、でお子さんお二人。
はい、はい、
旦那さんというのはその割とその次男あるいは長男の方とよく話すタイプの方ですか。
あ、非常にいいお父さんと思います。
いいお父さん。
はい、はい、
いいお父さんもペースメーカーについては、
はい、
次男にまだ詳しいことは語ってないんですね。
そうですね、もう、うん、まあまあそういうことです。折見て言おうかっていう形ですね。
折見て言おうかと、
はいはい、
うん、この心臓病というのは生まれつきなんですか。
幼稚園の時に発覚いたしまして、で現在まで小学校中学校までは運動制限の中で、
はい、
ストレス溜めながら来てるんですね。
運動制限があったわけですね。
ものすごくありまして体育は全般的に見学とかですね、
はい、
であとは何て言ったら例えば修学旅行並びに、そういうものはちょっとそういう山のところには行く場合はちょっと欠席になりましたり、スキーができないとか。
スキー、
はい、
あ、山に行ったりスキーっていうのはもうできないということ。
できなかったんですね。で海とかですね。
海とかね、
はいはい、
でこのその都度、まあ、あなたはこういう病気があるので、これ無理なのよという説明はされてきたわけですよね。
あ、当然してますし事前に、うん、学校から何月にこれがあるからいう事前 の 親との協議ですね。学校出向きまして、
は
い、
で
それはそれに対して出席欠席 の返事をしてきてるんですけど、で学校ではすごくよく恵まれてまして、いい先生にも恵まれて、ただその一点だけなんですね、病気のことに関して。でストレスためて移行してくるんですね。
あのねこれまでその運動制限とか、
はい、
修学旅行あなたこれ行けないのよとか、
はい、
そういうことを言うときに息子さんはどういう感じでした。
もう大変傷ついてましたね。
うん、
はいはい、
そう言うとどうなっちゃうんですか。
はい、やっぱり理解は当然いたしております。
はい、
で落ち込んでますねすごく。
うん、
うん、
もう部屋に引きこもっちゃうような感じ。
はい、はい、うん、そうですね。でまあ、日常的だったらお友達にはものすごく恵まれて非常に多いですね。
はい、あ、なるほど。
でお友達のおかげで今があると思ってるぐらいなんですけど。
友達がいっぱいできるような性格であるわけですね。
あ、ものすごく社交的です。
はいはいはいはい。
で例えば友達同士で、まあ、そういう遊園地とか行こうと思っても自分だけ乗り物が乗れないとかいうこともありますし、だからまあ若干生活にも支障が、自転車も思い切り漕ぐことができないとかですね。
はい、
ただ本人は自覚症状がないので、
うん、
これ以上したらやはり倒れるとかいうことは分かっておりますので、 まあ、自分なりにはブレーキかけてるところなんですけど、やはりちょっとどう踏み外したら、行き過ぎるところもあるんですね。
でこれから、まあ、その都度いろんな問題が起きてくるかと思うんですけども、はい、今一番お母さんお父さんが心配されているのは、そのバイクの免許とか車の免許ってのは今後難しいんだよっていうことを言うのが、
はい、
タイミングですか。
タイミングですね、はい、
どういう言い方をしたらいいかということですか。
はい、そうです、
それはつまり本人が、
はい、
そこに夢があるようなことをこれまで言ってきたわけですか。
夢は持ってますよね。まあ、長男が運転免許最近取りましたので、はい、自分もあの車を乗りたいとか、テレビ見てましたら、そういうことを言いましたり。
でもそれ、言うしかないですよね。
命とどっちが大切なんだって言うたら、当然そうなんですけどね。なんて言うんですか、誹謗、なんて言うんですか、荒れちゃうって言うんですかね。
はい、
もう自暴自棄になってしまうんじゃないかなと思うんですね。
まあ、もともと15、6ってのは多少荒れる時期ですからね。
はい、はい。
で、プラスアルファ、その、自分が背負ってしまった運命のようなもので、どうしたらいいか分かんないっていう気持ちになる時あるかと思うんですけどね。
はい、
男の子の友達はいっぱいいるわけですね。
ものすごくたく
さん。女の子は？
あ、おります。
女の子の友達もいる。
はい、はい。
まあでも友達がね、みんな救いの手を差し伸べてくれてるような部分もあるとさっきおっしゃいましたけど。
そうです、そうです、はい、本当にそうです。
そうですか。どういうタイミングで、
はい、
それを語るか。
はい、
では今日の回答者の先生、はい、相談してみてください。
はい、はい、ありがとうございます。
三石瞑想堂主催、作家で翻訳家の三石ウィッコ先生です、はい。よろしくお願いします。
はい、はじめまして、お世話になります。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと気になって、てることがあるんですけれども、
はいはい、
15歳の子が16歳になって高校に行くっていうことは、
はい、
やっぱりね、今までと違って、はい、行動範囲って広くなるんですよね、
はい、
精神的にもね、
はいはいはい、
それをね、まずそのペースメーカーはちょっと横に置いておいて、
はい、
あなたが覚悟しなきゃいけないと思うんだけれども、
はい、
だから親のね、目の届かないようなところで遊んだりとか、
はい、
考えたりすることがものすごく大きくなるんですよ。
あ、はいはい、
それをね、母親が今までと同じように思ってたら話はできないと思います。
もうそれは重々分かってます、
だから話は絶対にしなきゃいけないんだけれども、
はいはい、
やっぱり明るい話からね、
はい、
した方がいいと思うのよ、で明るい話っていうのは何かっていうとね、
はい、
もうあなたは高校生になって、
はい、
もう親の目が届かないところでいろんなことをするようになるんだよっていうことをまず教えたら、はいはいはい、なんか嬉しくなると思うんだけども、
はいはい、
ね、で、
はいはい、
視野が広くなるようなところから話を始めてね、
はいはい、
命とどっちなんだじゃなくてさ、はい、高校生っていうのはこう誰でもね、自分で気がつかなかった新しい自分と出会う時期なんですよ、ね、そういう時に親が一緒にいてあげられないから、あなたは体のことがあるから、自分の体をちゃんとよく分かろうよと、いうことを言って、それで主治医の先生がいらっしゃるの？
はい、おります。
はい、じゃあ主治医の先生にね、
はい、
お母様がなんかちょっと自信ないんだったら、一度ね、高校に入る前に、どういうことかっていうことを、きっちり話をしてくれないかっていうことをお願いすればいいと思うんですよ。一回はね、その命とどっちみたいな脅迫しなくてもね。だから確実にあなたは体のことを知って遊ぶ必要があるということを、というのはもう親は見ていられないし、あなたの世界が広くなるからなんだよっていうことをまず言ってやってね、
はいはい、
聞く耳を作って、はい、医者のところに出すっていうのが大事だと思いますね、
はいはいはい、
それとね、
はい、
ペースメーカーっていうのはさ、今ほら医学って日進月歩じゃない、
はい、
だからそのどうだったみたいなことを言って、その医者と話をして帰ってきた時にね、なんて言われたっていうことを母親が知らんぷりして聞いてやって、こうだったこうだったって言ったら、医者もね、明るいこと言ってくれると思いますけども、いやね、医学は日進月歩ですからね、ペースメーカーだってどんどん良くなるしね、私はあと5年もすればね、車取れるぐらいのことはできるようになると思いますね。だからそれは素人考えだから、あなたが勝手に言ってもいいじゃない。それはもう、そうなるかもしれないしね。楽しみにしてればっていうことを言った方がいいと思うし、 それとね、あの話をするときにね、前提として母親の手を離れるようになるんだよっていうことと、やっぱり自分で分かっていないと世界は広がっていかないよっていうことと、いつもほら駆けつけていくわけにはいかないんだからねっていう、だからあなたは自分のことを、体のことも心のこともよく知っている必要があると。ね、どこまでやっていいのか。今までは見ててあげたし、その、あらかじめスケジュールも分かったし、私が判断できたけれども、高校生になったら明日どっか遊びに行こうよとかさ、そういうことでパッと決まることがあるわけだから、ね、あなたはそれを自分で分かるために、一度お医者さんのとこに行ってきなさいっていうふうに言って、それで、まあ、今、あの、ソーシャルワーカーとか、看護師さんとか、いろいろいますよね。あの、そういうことを、話に乗ってくれる人がね。だから、それをまず母親が先に行って予約を取って、それで、子供に一人で行かせて、帰ってきたら話に乗ってやって、で、明るいアドバイスをいっぱい、こうね、あの、用意して待ってあげたらどうですか？
なるほどね。
うん、はいはい。今からこれ隠したってどうしようもないしね。うん、それこそ、あの、人にも迷惑かけるし、彼の、あの、行動範囲も狭くしてしまいますよ、母親が。うん。だから、今からの人生は、あなたの裁量にかかることが多いんだっていうことを、まず言ってやってさ。うん。
そうですか。うん、じゃあ、あの、あれですね、担当医から直接行った方が。
それとね、よかったじゃない、ペースメーカーで生きていかれるんだから。
ね、
でそれもどんどんどんどん今から良くなるんですよ。うん、
そのつけたのはあの2年前なんですけどね、結局はその時心停止してるんですよ、でそれをきっかけに二度と会ってはならないいうことで、その辛さも当然分かってるんですね、あの必要性、
ね、それはね、あなたが分かってればいいことで、言うのはやっぱり明るい材料 言えばどうですか。だってその二度と会ってはならないじゃなくてね、助かってっていうのは本当にラッキーじゃないですか。
はい、
ね、
はいはい。
本当にあの、強運だったっていうことと、はい、今からあの、どんどんね、はい、進歩するだろうしっていうことを、はい、ただあなたが知ってないと、はい、私はいつもそばにいられないし、はい、ね、あなたが遊びたい時にね、いちいち私が判断するわけにいかないんだと。はい、あなたが自分で、自分のその限界を分かってね、自分で決断してどこでも遊びに行けたり、どんな勉強でもできるように、一度分かっておきなさいっていうことを、もう言ってやる必要がありますよ。うん、それ何も怯えることじゃないし、大事なことじゃないですか？
そうですね。うん、あの、いい機会ですね。
そうですよ。いい機会ですよ。本当にいい機会だと思う。
うん。あの、わかりました。じゃあ、ちょっと、早速、担当医に、アドバイスしていただけるように、
そうそうそうそう。で、担当医もね、はい、いっぱいいろんな、あの、いい材料を教えてくれるかもしれないし。
なるほど。
うん。それ、あの、母親が持ってるってことは大事だよね。
あ、わかりました。
うん。いざっていう時にパッと言えるようにね。うん。
もしもし？
あ、わかりました。
もしもし、はい、ペースメーカーつけることは大変でしょうけども、あの、そっからまたこう、なんというかファイトが湧き上がってくることはあると思いますので。
あ、わかりました。
はい。
そうですね。おっしゃる通りですね。あの、そのように、あの、ちょっと道しるべつけていきたいと思います。
よろしいですか？
はい。ありがとうございました。
はい、失礼します。
お世話になりました。
頑張って。
ありがとうございました。